いたします。申命記4章1節から8節まで、旧約聖書第3版の方は309ページ、2017年版は319ページです。申命記4章1節から8節まで。今、イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神、主があなた方に与えようとしておられる地に入り、それを所有するためである。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない。また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神、主の命令を守らなければならない。あなた方は主がバール・ペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バール・ペオルに従ったものすべてをあなたの神、主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神、主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。見なさい、私は私の神、主が私に命じられた通りに、掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき、所有しようとしているその地の真ん中で、その通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすれば、それは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。まことに私たちの神、主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日、私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。主の掟と定めを持つ特権と題しまして、吉永幸喜先生にメッセージをお願いいたします。
皆さん、本日は HBI サンデーとしてお招きくださり、心から感謝をいたします。私は教師として奉仕をしております平岡福音キリスト教会の吉永と申します。こちらの会堂には、ジェカのいろいろな働きで何度か来たことはあるんですけれども、礼拝に来させていただくのは初めてで、本当に皆さんとお会いできることを嬉しく思っております。また、平岡教会と同じくですね、OMF のシュミット先生によって開拓されたということで、私はとても親しみを持っておりますけれども、雰囲気がやっぱりちょっと似てるんですね。いろんなところの雰囲気が似てる感じがして、私は本当に嬉しく思っております。また牧会の祈りでもありましたけれども、今度の土曜日には桂三段の福音落語会を用いてくださることを本当に嬉しく思っております。本当にそのようなさまざまな意味で、共に教会に仕え教会を立て上げていく、そのような役割を共に担っていることを本当に感謝をしております。また HBI のために同じように祈り、また支えてくださっていることを感謝をしております。後ほどまた動画を流させていただいて、報告をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、御言葉に聞いていきたいと思います。紀元前の7世紀に新アッシリア帝国というところにアッシュール・バニパルという王様がおりました。 旧約聖書の預言者のナホムやハバククエレミアが活躍した時代と重なります。この王様は学問への関心が高くて、アッシュール・バニパルの図書館というものが考古学的に有名です。そこには当時支配していた古代メソポタミアの地域のあらゆる種類の文書、粘土版ですが、それのコレクションがありまして、各地に書記官を派遣してその地の文書を書き取らせて集めていたというんですね。そういう図書館が残っていて、発掘して出てきたわけです。有名なものにはギルガメッシュ叙事詩というものがあります。この王様が生きていた時代よりもずっと古い紀元前の2000年ぐらいに遡る、そういうもともとのものですけれども、そういうものがあるんですね。でそのような図書館に収められていたものの一つに、あらゆる神への祈りという歌があります。あらゆる神への祈り、何か苦しみの中にある人の祈りのようです。少しそれを紹介させていただきます。ちょっと長いですけれども聞いてください。私の神の心の怒りが静まりますように、私の知らない神が穏やかになりますように、知られざる女神が穏やかになりますように、知られざる神、知られざる女神が静まりますように、私が犯した罪は知らない、私が犯した悪行は私にはわからない。神はその心の怒りのうちに私を見られた。神はその心の怒りに任せて私を訪れた。女神は私に怒り、私を痛めつけた。知られざる神は私を苦しめた。私は常に助けを求めているが、誰も私の手を取ってはくれない。私が泣いても彼らは私のそばに来ない。私が嘆いても誰も聞いてくれない。私は悩み、打ちひしがれ、目が見えない。人間は愚かだ。人間は存在するすべてのものは何を知っているのか。罪を犯しているのか、善を行っているのか、それさえもわからない。こういう祈りなんですね。そのなんとなく詩篇にも出てきそうな、そういうものはありますけれども、でも全く違うわけですね。この人が分かっていることは、神々が自分に怒っていること、自分の罪がその怒りを引き起こしたこと、そして神々の怒りをなだめるために罪を何とかしなければならないと思っていること。けれども、どの神が怒っているのかは分かっていない。神の怒りを引き起こした自分の罪が一体何なのかも分からない。自分の行いが善か悪かも分からない。そしてこの神々の怒りをなだめるために何が必要なのかということも分からないと言ってるんですね。詩篇とは全然違うわけです。そもそも起こる不幸はすべて神のせいなのでしょうか。自分が悲劇の中にいますけれども、それは因果応報または運命ということなのでしょうか。このような物事の捉え方は今の日本とはさほど変わらないようにも思います。このような暗い世界の中にあって、モーセの律法は栄光と恵みの光を放っていることがわかると思います。主の掟と定めを知っている、それが与えられそれを持っている、これがいかに素晴らしいことであるのかということがわかるんですね。旧約聖書の当時の世界の中でこれほどの光り輝いている掟は他には本当にないんですね。申命記は荒野の40年を経て 次の世代がいよいよエリコを望むヨルダン川の前でこれまでに与えられた御教えをモーセが確認していく、そういう書物です。1章から3章はこれまでの旅を主がどのように導いてこられたのか、その主の真実を説明しております。今日読んでいただいた4章からは具体的な主の御教えの確認が行われますが、まずその初めにこの神の御教えの素晴らしさ、また神の民がいかに大いなる恵みを受けているのかということが確認されているんですね。今日のこの一節から八節はまさにそのようなところです。改めて御言葉の素晴らしさ、これを与えられていることのがいかに幸せであるのかを確認しながら、もう一度モーセの律法全体が次の世代ですね、第二世代に引き継がれていく、そういうものです。私たちはこの主の掟と定めをどのように受け止めているでしょうか。これがいかに素晴らしいか、特権であるのか、そのことを今日は改めて教えられたいと思います。まず第一に、私たちを生かす主の掟と定めということに注目したいと思います。私たちを生かす主の掟と定め、一節をもう一度お読みいたします。今イスラエルよ、私が教える掟と定めを聞き、それらを行いなさい。それはあなた方が生き、あなた方の父祖の神主があなた方に与えようとしておられるうちに入り、それを所有するためである。今イスラエルよと、まあ、これまでは過去の歴史を振り返ってきましたが、今これからは約束の地に入っていこうとするために、そこには入れずに間もなく天に召されようとされているモーセが主の御教えを守り行うようにと命じているわけです。掟と定めとあります。これは神に従う者にとってふさわしいあり方を主が教えてくださっていることですね。先に、ホレブで、シナイ山で受けた十戒をはじめとした神の律法、御教え、啓示を表す、そういうものです。それを聞き行うようにと言っていますね。御言葉を聞くということと行うことは切り離せないセットであります。聞くけれども行わないということはありえないことなんですね。そしてこの掟と定めは、あなた方が生き、そして所有しようとするためだというふうに書いてあるわけですね。主が与えようとしているこの地に入り、所有し、そこで生きていくためです。約束の地で神の祝福を受けて歩むということ、そのためにはこの主の掟と定めを守り行うことがどうしても必要だと、そう教えているわけです。二節を見ますと、そこには命じるこの言葉に付け加えたり減らしてはならないということが書いてあるわけですね。二節もお読みします。私があなた方に命じる言葉に付け加えてはならない、また減らしてはならない。私があなた方に命じるあなた方の神主の命令を守らなければならない。似たような箇所を思い浮かべることができるでしょうか。聖書の一番最後、黙示録にも書かれてあるんですね。黙示録でも本当に最後の方です。22章の18節と19節にはこう書かれてあります。私はこの書の預言の言葉を聞くすべてのものに証しする。もし誰かがこれに付け加えるなら、神がそのものにこの書に書かれている災害を加えられる。またもし誰かがこの預言の書の言葉から何かを取り除くなら、神はこの書に書かれている命の木と聖なる都からそのものの受ける分を取り除かれる。神の御言葉には 付け加えても減らしてもならないと聖書全体で教えているんですね。でもこれは単に言葉だとか文章の問題ではありません。初期の教会史ではある種の教師たちが救いや恵み、秘籍に関する教えを聖書に付け加えていきました。そして今のカトリック教会が出来上がっていますね。また近代の合理主義者たちは奇跡的な要素を取り除いてしまいました。キリストが神であること、処女降誕、食材の死、肉体の復活、約束された再臨、そういうことを聖書の教えから取り除いてしまったんですね。ですから私たちも、聖書に付け加えたり取り除くなんてことは基本的にはできないことですが、でも実はしていることがあるかもしれません。神が私たちに語っておられることをあからさまに無視したり従わなかったりするたびに、それは実は御言葉から減らしてしまって残った分だけを受け取っているのかもしれません。あるいは現代的な解釈や自分自身の勝手な解釈を読み込んで、実は御言葉に自分の考えを付け加えてしまっているかもしれません。モーセのこの言葉はそのような聖書の御言葉に関する追加、切除、また操作を禁じているものですけれども、それは常に私たちの考え方や生き方の問題であります。なぜそれほどまでに与えられた命令、御言葉をそのまま守り行うことが大事なのでしょうか。それはこの御言葉への服従が私たちにとって命の鍵だからです。神に従うかどうか、神の御言葉を本当に受け止めて歩んでいくかどうかは生死に関わる問題だと言ってるんですね。それは3節で死のこと、4節で生、生きることが語られてある通りです。30章の19節にはこういう言葉もあります。私は今日あなた方に対して天と地を証人に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。私たちにとってこれは本当に生と死の問題なんですね。そして以前のバールペオルの事件がこの次の3節4節で実例として取り上げられながらそのことが語られております。3節4節、あなた方は主がバールペオルのことでなさったことを自分の目で見た。バールペオルに従ったものすべてをあなたの神主はあなたのうちから根絶やしにされたのである。しかしあなた方の神主にすがってきたあなた方は皆今日生きている。バールペオルというのは異教のモアブの神様で、ペオルという山に関わるバールの神様と言われております。これは直前の民数記の25章に書かれてあるんですね。その時の出来事です。開かなくて結構ですが25章を少し紹介しますね。1節から3節、イスラエルはシティムにとどまっていたが、民はモアブの娘たちとみだらなことをし始めた。その娘たちが自分たちの神々の生贄の食事に民を招くと、民は食し、娘たちの神々を拝んだ。こうしてイスラエルはバールペオルと首輝きを共にした。すると主の怒りがイスラエルに対して燃え上がった。9節も読みします。この主の罰で死んだ者は2万4千人であった。バールペオルに従ったイスラエルの民はまさに 根絶やしにされてしまったんですね。しかし主にすがってきたあなた方は皆今日生きていると、そうモーセはこの民数記で従わなかった御言葉に従ってきた、そういう人たちに言っているわけです。ここで主にすがってきたという言葉に注目したいと思いますね。これは本当にしがみつくといったようなそんな言葉なんです。御言葉を固く守ってきたというそういうことなんですね。固く離さないでしがみついてきた、そういうイスラエルの民が生かされてきたんですね。私たちも主イエスを信じた結果、滅ぼされることなく永遠の命が与えられ、主と共に歩む特権が与えられております。ですから御言葉に付け加えたり減らしたりしないで、御言葉に親しみ守り行うことによって、私たちもしっかりと主にすがりつき固く離さないでしがみつくものでありたいというふうに思います。それが私たちの生きる道なんですね。私たちを引き離そうとするこの世の力は本当に強いものです。私たちはしっかりと意識してこの御言葉にしっかりとすがりついて主にすがりつくものでありたいと思います。2番目に、御言葉を行うことによる宣教ということに注目したいと思います。御言葉を行うことによる宣教です。5節と6節です。見なさい、私は私の神主が私に命じられた通りに掟と定めをあなた方に教えた。あなた方が入っていき所有しようとしているその地の真ん中でその通りに行うためである。これを守り行いなさい。そうすればそれは諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになり、彼らはこれらすべての掟を聞いて、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うであろう。6節に、御言葉を行うことが諸国の民にあなた方の知恵と悟りを示すことになる。また諸国の民たちが、この偉大な国民は確かに知恵と悟りのある民だと言うと書かれてありますね。今までの申命記、また他のこの後の申命記の他の箇所のパターンではですね、いつもこうです。御言葉を守り行いなさい。そうすればあなた方は生きる。そうすればあなた方は幸せになる。そうすればその地を所有する。けれどもここだけは違うんですね。御言葉を守り行いなさい。そうすれば諸国の民が、諸国の民が神を知ることになるということなんですね。御言葉を守り行うことが証になり宣教になるということがここで教えられているんです。旧約聖書はイスラエルの民のことばかりで、他の民への宣教については特に教えられていないと思われがちですけれども、でもよく見ると違うんですね。アブラハムへの神の約束もそうですが、旧約聖書はもちろん初めから地のすべての民を祝福するために書かれてありますけれど、まず初めに一つの民を選んで主の御言葉を授け、具体的な歴史的歩みを通して神が共におられ守られるというその祝福と、罪に対する神の怒りも含めて経験していくということが必要であったわけですが、でもところどころにこういうことが書かれてあるんですね。宣教の原点というものがここにあると思います。宣教の原点です。主の福音や救いを述べ伝えるということは、その前に私たちが主の御教えを守り行っているということが大事だということです。それが宣教そのものなんですね。 十字架と復活を信じて救われて、それでおしまいではありません。旧約の民も出エジプトや今までの荒野の40年の中で主の救いと守りを経験しています。これが救いの経験でありましたけれども、でもそれよりもその後主の御教えを守り行うということが大事な問題として扱われているんですね。宣教や証は救いそのものの経験はもちろんですけれども、救われた後の主と共に歩む経験こそが重要です。救われた後、主の掟と定めをどのように守り行っているのか、そのことが大事なんですね。未信者に対して私たちは宣教します。主の道を伝えていきます。でも直接の伝道だけが宣教ではないんですね。すでに救われている神の民に御言葉を伝えていくこと、御言葉に親しみ、御言葉に生き、主との親しい交わりの中に歩んでいくことを励ましていくこと、これも大きな宣教です。そこに世の人は光を見るんですね。魅力を感じるんです。最近私たちの教会に来られている求道者は、私や妻が学びを担当して基本的な聖書の教え、救いについての福音を伝えております。いろいろとよく質問もしてくださる方で、一緒に学んできたわけですけれども、でもなかなかピンとこないとおっしゃるんですね。そうかと思って残念に思うんですけれども、でもその方が教会の礼拝に出るようになり、小グループの交わりの中に入っていくようになって変わっていったんですね。本当に礼拝を第一として生活する信徒の姿を見たり、御言葉と祈りによって日々歩み励まし合っている姿を見たり、教会員同士がいつも互いに祈りの課題を共有して祈り合っている姿を見ていくことで、それは決して教会はいつも完全ではないにしても、そのような愛し合って支え合っている姿を見て、本当に世にはない恵みの御言葉に基づく生き方の素晴らしさというものを感じ取ってくださったんですね。で、そうして私もそのような神を信じたいと言ってくださったんですね。御言葉に生きるということがまさに証になり、宣教そのものになっているんです。皆さんどうでしょうか。御言葉に生きることは重荷でしょうか。主の掟と定めに従うことは縛られていると感じてしまうことでしょうか。諸国の民もそうは思わなかったんですね。こんな守れない大変な律法や教えがあるイスラエルの民はなんとかわいそうかとは言わなかったんです。知恵と悟りがある偉大な国民だとそう言っているんですね。妬みすらあった、驚くほど本当に羨ましい、そういうほどのことだったんです。律法を守るということは民の重荷ではなくて、諸国の国民からの羨望の的となるような、そういう特権であったんですね。最後3番目ですから、主の掟と定めを持つ特権ということに注目したいと思います。主の掟と定めを持つ特権、7節と8節をお読みします。まことに私たちの神主は私たちが呼び求めるときいつも近くにおられる。このような神を持つ偉大な国民がどこにあるだろうか。また今日私があなた方の前に与えようとしているこの御教えのすべてのように、 正しい掟と定めを持つ偉大な国民が一体どこにあるだろうか。七節も八節も偉大な国民がどこにあるだろうかと、習字的な疑問文が用いられていますね。これはすなわち、そんな偉大な国民はどこにもいない、このイスラエルのみだと言っているわけです。七節にはその偉大さはいつも近くにおられる神を持っているという、そういうことのゆえですね。私たちの神主は私たちが呼び求めるとき、いつも近くにおられる。旧約聖書では神殿や幕屋に神がおられると教えているのでしょうか。新約聖書に入るとようやく近くにいるということでしょうか。そうではないわけですね。旧約の初めから私たちの神は近くにいてくださるお方です。神がおられるその場に長いこと、長い旅をして出向いていって、ようやく神に会えるような、そんなお方ではありません。申命記ではいつも近くにおられるということが強調されているんですね。申命記は旧約聖書版の福音書だとよく言われます。旧約聖書版の福音書なんですね。本当にイエス様を指し示しているような、そういうことが多く書かれてあります。神はいつも近くにいます。イスラエルの神は他の神々のように目に見える偶像では表されませんが、でも近くにいてくださるお方です。詩編の145編18節にこうあります。主を呼び求める者すべて、誠をもって主を呼び求める者すべてに主は近くあられます。御言葉は近くにあります。これを行うことができる。申命記が、このことも教えているんですね。30章の11節から14節にこうありますね。誠に私が今日あなたに命じるこの命令は、あなたにとって難しすぎるものではなく、遠くかけ離れたものでもない。これは天にあるわけではないので、誰が私たちのために天に登り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。またこれは海の彼方にあるわけではないので、誰が私たちのために海の彼方に渡り、それを取ってきて私たちが行えるように聞かせてくれるのかと言わなくてよい。まことに御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。新約聖書に入ってで私たちが教えられたことは、この御言葉が人となってきてくださり、まさに私たちといつも共にいてくださると言われるインマヌエルとして来てくださったわけですね。私たちにとっては主イエス・キリストがまさに近くに分かるように、そして人格的な交わりの中でこの世界に来てくださり、今も私たちと共にいてくださるわけです。そのような神がいるということ、私の近くにいてくださるということを本当に喜び感謝したいと思います。もう一つの八節の方は、その偉大さ、そして正しい定めと掟を持っていることのゆえに、このような偉大な国民がどこにあるだろうかと言われているわけですね。神を知らない世界、異教の世界の中にあって、いかに幸せであるかということです。はじめに紹介した詩人のような、そんな神ではないわけですね。人間にとって何が最大最高なことなのか、私たちにとって何が本当の幸せなのか、それは 人間を作られた神だけがご存知です。ですからこの暗い闇の世にあってもモーセの律法は栄光と恵みの光を放つものなんですね。旧約聖書における律法は重荷であるとか、イスラエルの民の首にかけられた縄であるとか、彼らを死へと引きずり込もうとするものであるというような一般的な認識に対して、聖書には御言葉そのものの素晴らしさや親しさ、いかに恵みであるのかということが繰り返し示されております。神が私たちのためにモーセに託された御言葉、いやこの旧約聖書や新約聖書も含めて聖書全体が霊的に、また知的に、道徳的にも、教育的にも、社会的にも独特な魅力を持つものです。十戒をはじめとしたモーセの律法、そしてパリサイ人律法学者によって歪められてしまった律法の本来の意味が明らかにされている主イエスの三条の説教、またそれに基づく信仰者の生き方を教える他の新約聖書のすべての手紙も、私たちに対して素晴らしい掟と定めです。この世にはそのような明確な教えや基準はありません。多様化し情報があふれる中で、自分が選択すること、自分の考え方を大事にするようにという教育がなされています。けれども自分の考え方、価値観、それは全部この世が生み出してくるものです。政府のプロパガンダにも見られるように、悪しき力の巧みな誘導によって私たちの考え方や価値観が植え付けられていってしまいます。でも御言葉を知っていることは本当に素晴らしいことです。いつの時代にも変わらない神様が、いつの時代にも変わらない人間に対して本当の命の言葉を与えてくださっているからです。神を知らないままの罪の影響を受けた自分の考え方に頼るのではなくて、私たちの外側にあって確かな基準であるこの聖書の御言葉に私たちの信頼を置きたいと思います。この聖書の御言葉を通して私たちは主が私と共にいてくださることを知るんですね。この共にいてくださる神が聖書の御言葉を通してご自身の考えや期待、また愛情表現を私たちにしてくださるわけです。これを私たちは喜びたいと思います。本当に守り行いたいと思います。羨むほどの特権です。それは今でも同じです。これこそが私たちの生きる道であるということ、このことを本当に感謝して受け止めたいと思いますね。北海道聖書学院はこの主の御心である聖書の御言葉に従い、御言葉に生き、そして御言葉を述べ伝えるための働き人を養成しております。働き人はこの時代にあってどうしても必要です。そして急務です。この御言葉を伝えていく、しっかりと学んで伝えていく人がどうしても教会に必要ですし、この世に必要なんです。ですからどうかこの学院が引き続き近くにいてくださる主イエスに従い、時代の波に流されて御言葉に付け加えたり減らしたりするのではなく、働き人をしっかりと送り出す使命を果たすことができるように、また信徒の教育のためにもますます用いられていくことができるように、どうかこの働きに共に参加していただきたいと思います。私たちが御言葉を喜び御言葉に生きることが何よりの宣教の使命を果たすということ、そのことを本当に感謝していきたいと思いますね。最後に、有名な詩編の19編の御言葉を お読みしたいと思います。詩編の19編の7節から10節までです。主の教えは完全で魂を生き返らせ、主の証は確かで浅はかなものを賢くする。主の戒めはまっすぐで人の心を喜ばせ、主の仰せは清らかで人の目を明るくする。主からの恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きはまことであり、ことごとく正しい。それらは金よりも多くの純金よりも親しく、蜜よりも蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。お祈りをして終わりにいたします。父なる神様、御言葉を感謝をいたします。あなたはこの御言葉を通してあなたの御心を教えてくださり、この御言葉を通して私たちといつも近くにいてくださいます。このような世ではありえない、世にはない素晴らしい、金よりも純金よりも勝るこの御言葉を私たちに与えてくださっていることを感謝をいたします。この世で生きてきた私たちはこの御言葉によって縛られてしまうと感じることもあるかもしれませんが、でもこの御言葉によって生きることこそが私たちの本来の姿であり、本当の祝福であり幸せであります。どうぞこの御言葉に生き、私たちがあなたと共に喜んで歩むことができるように、そしてまたそのこと自体が証となり宣教となって、この暗い闇の世を光照らすものとなることができますように、共にこの御言葉に歩み、あなたと共に歩んでいくことを喜んで支えていくことができるように導いてください。感謝をしてイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。